正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は9月14日月曜日になります。
はい、
皆さんどのような午後をお過ごしでしょうか。この番組はね、毎回地球環境について、地球環境に関する話題をいろいろとお届けして、先週はね、その海で起きたね、原油流出事故の話を取り上げましたけれども、今日はですね、今の時期、ど真ん中の話題といいますか、台風の話をね、
これはね、皆さんお聞きになりたいでしょうね。
台風の一般的なお話、台風とは何なのか、台風って何なんでしょうか、
何なんでしょうか私が聞きたいです
というお話などを、中心にお届けしたいと思いますが、はい、あともちろん今年の台風の特徴ってありますのでね、その話もしたいと思います。
よろしくお願いします。
今日皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日の地球にいいこと、この番組はですね、台風を取り上げます。
はい、
これからがシーズンですよね。
で、
今年はですね、台風1号、その年最初の台風できたのがだいぶ遅くかったんですね、例年に比べて。だ
い
たい1月にもう1号はできるもんなんですが、
はい、
なかなかできなかったんですが、これが来て立て続けにこうやってきてる状態になります。まず台風とは何なのと、そんなの知ってるよっていう方スイッチオフにしないでください、ラジオおさらいしましょう。
はい、いや、皆さん
とともに
ね、皆さん耳ダンブだと思いますよ多分
そうですかね。はい、荻野さん、台風とはって言ったらどういうふうにお答えになります？
雨風嵐のような、
はいはい、ね、そういうお天気をもたらすものであると。
はい、
大正解でございます。そうですかね、間違いないですよね。で、じゃあそのなぜその台風っていうのは強い風や強い雨をもたらすのか、というところですよね。
そうですね、本当に。
で、台風というのは簡単に言うと熱帯低気圧の中の強いものを台風というふうに呼びます。
はい、
で、その熱帯低気圧の中でどういうものを台風と呼ぶかというと、こういう定義があります。熱帯の海上で発生する低気圧、これを熱帯低気圧と言いますが、
はい、
このうち、この熱帯低気圧のうち北西太平洋、ちょうど日本付近です、これ、北西太平洋または南シナ海に存在し、
はい、
その熱帯低気圧がね、
はい、
なおかつその低気圧内の最大風速が秒速で17メートル以上のもの、これを台風と呼びます。
なるほど。
なので、
はい、
熱帯低気圧か台風かの違いは最大風速で決まります。最大風速が17メートル以上のものを台風と別の名前をつけるわけなんですね。
なるほど、なるほど、そうなんですね。
でね、台風って言ったらどういう動きをしますか。南海上でできるものなので、
はい、
どんどん南の方から日本列島に近づいてきて、で、大体皆さんのイメージですと沖縄方面で最初に台風の大きな被害が出てしまって、で、近畿では関西では台風、銀座とも呼ばれますが、例えば和歌山とかね、白浜とか、御坊市とか、あの辺りに上陸っていうイメージ、あと四国のね、高知県の、辺り上陸、で、そういう動きを大体台風はするんですが、なぜそういう動きをするかというと、今お話した通り台風っていうのはもともと南の海で発生します。で、これがですね、南にある段階は強い東風に乗って、右左で言ったら左方向に、地図でね、
はい、
大陸の方にどんどん進んでいきます、東風に乗って、高気圧をぐるりと回るようにしてじわじわと北上して、ある程度の北上があった段階で、これがちょうど日本付近と考えてください。
はい、
今度はここは西風が吹いてます。 なのでその西風に乗って一気に日本列島をわーってこう舐めて進んで足早に進んでいくというそういう流れに大体なります
ね。なるほど、そういえば本当そんな、ね、進路ですよね、うん、いつもね、はい、
なので台風ってすごい風雨をもたらしますけれども、でも動きは地球そのものであったり、大きな別の風の流れによって動くわけですね、だから人の力を借りてどんどんどんどん動いていくと、まあ、そういう意味はあってなかなか予報もね難しい部分はあるのかもしれません、ね、
なるほど。
そういう動きをしてちょうどその今の時期偏西風そのね西風、東風の位置によって、台風がやってくるのが、まあ、今の時期だと、
はい、
ですので今が台風シーズンということになるわけですね、さて続きまして台風の大きさ、
はい、
今回の台風は大型だとかね、言いますよね、
はい、
でこれは何をもって大きいか小さいかと呼ぶかというと風速15メートル以上のエリア、
はい、
強風域と言います。これもテレビなどで天気予報でねよく気象予報士が図に出してですね、説明していますが、
はい、
強風域風速15メートル以上の強風域の大きさで台風の大きさというのは決まっています、でランクとしては大型の台風、それから超大型の台風、
はい、
別の言い方したら大きい台風と非常に大きい台風、この2つに分けられます、
はい、
あとはまあ普通の台風というのかな、そういう3つですかね、ですからに分けられるわけですね。風速15メートル以上の強風域で台風の大きさは決まります、
はい、
じゃあ強さはどうなのかと、
はい、
強さはですね、ランクはまあとりあえず4つですかね。
ああ4つですか、
まずその何もない台風、普通の台風、
はい、
それから強い台風、非常に強い台風、
はい、よくねこう言い分けられていらっしゃいますけど
ですよ、ね、これちゃんと決まりがあってそういう表現してるんですよ皆さんね。
なるほどね、
普通の台風、強い台風、非常に強い台風、それからさらに上があって、猛烈な台風というこの4つのランクです。
なるほど、こうその時よりのちゃんとこう基準があっておっしゃってるんですよね。
そうです、
もう、
はい、
私たちはもう正木さんがおっしゃるのを聞いておおとそうかっていう納得だけなんですけど、ちゃんとこれを基準を持っておっしゃってる、
はい、なのでその時のその喋る人の実感で、はい、非常に強いのでっていう表現はなかなかまずしなくて、
はい、
台風がそのランクに入っていたら非常に強い台風っていう表現をします、
なるほど。
でこれは中心付近の最大風速の強さでこのランク分けされてるわけですね、でその強さは4段階、で大きさは3段階、でね昔は大きさについては小さい台風または弱い台風っていう表現もしてたんです。
ああそうですか、
はい、そういう時代があったんですけども、小さいとか弱いって表現してしまうと、
はい、
あこれは大丈夫だなって思ってしまうので、
そんなイメージですよね、
はい、台風は台風でしっかりと、強い風をもたらすものであるので、そういう表現はもうしないように今はなってます。
ああ変わったんですね、
だから強さの方で、3段階ですね、大きさの方で2段階という形になってるんですね、でそのね大きさなんですけども、ちょっと分かりにくいのでね、はい、荻野さんのお手元にも図があると思いますが、はい、例えばね超大型の台風ってどれぐらいの大きさかと言いますと、
はい、すごい、
ほぼ本州がすっぽり入るぐらいの強風域を持ってる台風です、
なるほど、超型って言ったらもうそういうものなんですね。
そうです、この大きさはもう日本列島との比較はもうそれなので、はい、本州がすっぽり入るぐらいの強風域を持った台風、これ超大型の台風。
なるほど、
でまあ、大型の台風って言ったら近畿地方から東北地方ぐらいまで、はい、ね、まあ、東京を中心とした場合です、これね、
なるほど、
それぐらいの、強風域を持っていると大型というランクに入る、でこうやって考えたら例えば近畿直撃じゃなくても、はい、例えば超大型の台風だったら、例えばそうですね、これちょっと地図上で測りますと、九州の西の海上にあったとしても超大型だったらもちろん近畿地方は強風域に入ってしまうわけです、なので台風が遠い位置にあるからといって油断はしないでいただきたいですね、
はい、
そういう情報をすべてまとめて台風情報というのをお伝えしますのでね、ぜひぜひ、この台風シーズン参考にしてください。
はい、
何かご質問はございますか。
いやもう最近はでも大型とか超大型っていう言葉をよく聞くんですが、この近年ね、 だから台風自体が、まあ、さっき小さいっていうのは言わなくなったとおっしゃってましたけれども、はい、それ意識を変えるだけじゃなくて実際にすごく大きいものがよく来てたりするのは、
うん、
これはどうしてなんだろうと、うん、どうしたらいいんだろうとかいう思ってしまうんですよね。
なるほどね、
うん、
そういう傾向はあるのかもしれないですね。台風はもうできたらできたでもうすぐに強い台風とか、
はい、
非常に強い台風とか超大型だったりとかね、うん、まあ、その傾向はちょっとあるのかもしれません。じゃあそれがなぜそうなってくるのかっていうのは後半に、ね、
はい、
話を進めていきたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、ここで一曲お届けしましょう、
はい、曲はあいみょんで君はロックを聴かない。君はロックを聴かないを聴いていただきました、
はい、ね、このあいみょんさんの曲を聴いてる間にですね、よく台風の強さって言ったら、
はい、
何々ヘクトパスカルだから気をつけてとか言いますよね
、はい、昔ニュースでもよく読みました、
はいはい、確かにこれヘクトパスカルって気圧の単位で中心気圧のことなんですね、うん、台風ので、中心気圧が低ければ低いほど 強い台風なんですよ、
はい、
ただし今は中心気圧で台風の強さを決めてるんじゃなくて、
うん、
中心付近の最大風速で決めてます、
うん、どうなんですか、
気圧では決まってないんですね。
そうなんですね、うん、
なのでもちろんその天気予報の中にはね、中心付近に中心の気圧は何ヘクトパスカル、うん、中心付近の最大風速は何メートルという言い方しますよね、うん、
はい、
両方必ずお届けしますので、台風の強さの指針は風速でございます
うちの D も納得したみたいです。
納得していただきました、はい、ありがとうございます
なんか私たちはね、そういうの聞くとね、考えてしまう。
確かにこういう日々馴染みのある、例えば毎年台風情報やるじゃないですか、
はい、
時ってなんとなく頭に残ってる印象は皆さん強くてね、特にお年を召した方とか、うん、何回も何年も何年も聞いていただいてる方々、はい、だからなかなかこの実際どこなのかというのはなんとなくで終わってしまってる部分があるのでね、うん、そういう意味もあって今日ね改めてお伝えしてるんですが
はい、お願いします。
ここからはね、後半はその台風の、まあ、特徴、
はい、特徴、
これもめちゃくちゃ大事、うん、これは防災的に大事、
あ、はい、うん、ぜひぜひ、
はい、台風による被害をいかに防ぐか、うん、 これ、について台風がどんな構造なのかっていう情報をね、これすごく大事なのをお届けしたいと思うんですが、
はい、
台風というのは時計と反対に風が回っています。左巻きです。
はい、
左巻きに中心に向かって吹き込みます。
はあ、なるほど。
中心にぐるぐるぐるぐるぐるぐるっとこう中心に吹き込む、
はい、
うん、そういう風が吹いてるんですね。でこうやって考えますと、例えばね、ちょっと地図を思い浮かべてください。近畿地方に我々住んでおります、
はい、
で九州に台風があったとします、
うん、
じゃあその九州にある台風は時計と反対に風が回っているということは、ぐるぐるぐるね、皆さん手を回してくださいね、指ぐるぐる回していくと、
はい、
分
かりやすいですね、はい、
近畿地方にやってくる風は、
はい、
南、下から上ですね。
そうですね、
南風です。
はい、
この南風は海を渡ってくる風なので、うん、水分を大量に含んでおります。
あ、分かります。
なおかつ南海上からなので非常に暖かいです、
うん、
この2つの要素は雨雲を発達させる要素なので、台風の右側にいる場合、
台風の右側にいる場合、はい、うん、
ですので、
うん、
九州に台風があった時、近畿地方それに当たります、
うん、はい、
台風の中心の右側にいる場合は雨風ともに強まります、
うん、
これ大きな台風の特徴です、
はい、
なおかつですね、はい、これもちょっとね、なかなか想像しにくいかもしれませんが、台風ってだいたい南海上から上がってくるでしょ、
はい、
太平洋の方から上陸してくるじゃないですか、
うん、
でこの台風の南からの動きと、そのさっき話に出たその南風って方向一緒でしょ、
はい、
台風の動きと南風って方向一緒ですよね、
はい、
これプラスアルファされて、近畿地方にやってくる風は、
うん、
台風の進む、台風を押し流す風と、
うん、
台風自らの渦巻きの風が合わさるので、うん、風も強まるんですよ、
はい、なるほど。
要は台風の右側にいる場合、自分がいる場所から台風が左側を通る時というのは雨風ともに強まります、
うん、
でちなみにね、ちょっと思い出してください。昨年関東地方いくつか台風を襲いました、
はい、
大きな河川が氾濫してね、堤防が決壊したりしました、
はい、
であの時の台風19号って関東地方に進んだので、近畿地方はその直接的な雨風はなかったんですね、うん、ほとんどなかったんです、
はい、
それは台風の左側に近畿地方はいたから。だから例えば近畿地方に皆さんお住まいになっていて、四国とか中国地方とか九州とか、この辺りに台風が上陸する場合というのは、
うん、
近畿に上陸しなくても雨風ともにかなり強まります。
右側になりますからね、
はい、
うん、
これが大きな特徴なので、ぜひ覚えておいてください、
うん、なるほど、うん、はい、台風の意味が分かりました。
そうですね、
はい、
中心が近くなくても台風の右側というのは雨風ともに強まりますのでね、
うん、
ぜひ覚えておいてください、
はい、
でね、今年の台風の特徴なんですが、
はい、
とにかく夏暑かったでしょ、
異常なくらい暑かったです。はい、
夏は暑い、僕らが暑いって感じるっていうことは空気の温度、気温が高いわけですね、
うん、そう
すると、
はい、
陸地も熱せられるし、海もどんどんどんどん温められる、
海水が、
はい、なので海水の温度が例年よりも高いんですよ、
はい、
これは日本海も黄海、中国とかね、朝鮮半島の方の黄海、東シナ海、それから太平洋、日本付近の海域ほぼ全て平年よりも海水温高いです、
はい、
でその海水温高いことというのは台風を発達させます。
これ以前お話しいただきましたね、はい、地球温暖化の時に
台風を発達させますし、
はい、
違う見方をしたら日本のすぐ近くで台風が発生する可能性が高まります。
うわー、これ怖い。
なのでその南海上にあるときは熱帯低気圧で、その台風の基準に満たないね、熱帯低気圧であったのが、突然海水温が高いところにやってきたらいきなり台風になって、例えば強い台風とか非常に強い台風になる可能性があると。これ海水温高いとこういうことが起きるんですね。
じゃあ今年暑かったから、今年の台風の特徴はそういう大きくなりやすい、
強くなりやすい、
強くなりやすい、
そうそう、これもねよく誤解されるのが、はい、強さと大きさはまた違います。
あ、なるほど、
はい、
はい、
強さは中心付近の最大風速で決まって、強い、非常に強い、猛烈な、はいはい、ね、おさらいしましょうね、
はい、
大きさは風速15メートル以上の強風域、
はい、
ね、の大きさで決まります、
うん、なるほど、
中心の風速は関係ないですね、
うん、 なるほど
風速15メートル以上の強風域が大きいか小さいかで大型か超大型かって決まってくる。
なるほど、皆さん気をつけましょうね。大きいと強いとね、ものが違うんですよね。
どちらかというとですから強さの方が大事ですよね、はい、強い台風、それから、非常に強い台風、猛烈なというこのランク分けですね。
なるほど。
で当然、台風が強ければ強いほど周辺の風も当然強いし、もしかしたら連動してこれが大型になったり超大型になるかもしれませんけども、それはもう別物なのでね。
なるほど、
台風情報をしっかりと受け止めてね、使っていただきたいと思います。
はい。
で最後にね、こういう研究結果、分析結果、これ気象庁の気象研究所が、ついこの前発表したものなんですが、過去40年間の台風の動きを見ると、以前に比べて、40年前に比べて日本に接近する台風はやっぱり強くなってる、昔に比べて。 それともう一つ、これもすごく大事、動きが遅くなってるんです。
わあ、これもなんか相乗効果で よろしくない気分なんですけど、
なぜよろしくないかというと、台風の動きが遅いということは、強い風が吹く状態が長く続くし、大雨が長く続くということなので、雨量自体も全然昔に比べて多くなってしまう
ということですよね。
でどれもこれ災害につながってしまう傾向にありますと、いうことで、まあ、気象庁の気象研究所もね、そういう分析をしてくれてて、注意を促してくれています。でこうやって見ると、その昨年の、ね、関東地方を襲った台風19号、それから一昨年は関西に、ね、台風20号21号と、関空が高潮で、ね、水に浸かるみたいな、あんな台風が立て続けにやってきています、でこうやって見てもやっぱり最近台風ちょっと昔に比べて違うよな、特徴自体ね、台風がの特徴自体が昔とはもう変わってきてますよっていうのは、これ現実なので、でそれをしっかり、そのね傾向を受け止めていただいて、台風情報をしっかりと使っていただいて、防災につなげていただきたいと思います。
はい、
今日は台風のお話でした。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日もですね、皆さんからたくさんお便りをいただいてますが、まだまだね、お寄せください、質問もお受けしております、でこんなこと番組で取り上げてっていうのも、もちろんね、ご意見いただいたらと思います。宛先はこちらになります、
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、またファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、こちらまでお寄せください。お待ちしております。
どしどしお寄せください。お待ちしております、ということで、ここでお知らせなんですが、来週のね、まさきあきらの地球にいいことなんですが、番組スタートの時間がちょっと変わります。
そうなんです、
来週9月21日放送は12時35分、
12時35分からです
からの放送になりますので、お間違いなく、
はい、
ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。